今日の水戸黄門様は東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授、東京大学名誉教授の二宮清志先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、二宮先生、家柄はいいね。
家柄がいい、
はい、頭いい、
頭いい、
性格がいい。もう我々とは正反対の人生の方です、
ね、我々っていうのはもう一人は、
あ、やっぱり、私ですね。
当然ね、
当然
新藤さんと私はね、もうニコイチ長屋と一緒でくっついてるんですよ。もうそれはね、家はね、うん、あの前回の大木ちゃんいますよね、
はい、
大木ちゃんとね、実は高校大学一緒なんです。
そうなんですか。
で、金高長官のお姉ちゃん、
お姉さん、はい、
高校一緒なんです。
へー、繋がってますね。
それやっぱりね、いい人は繋がってるんです、みんなね。うん、いつも否定するんですよ。例えば大木さんが高校の時に二宮先生とこのおじいさん残した別荘ですよね、
はい、
で軽井沢の一等地にあるんですよ。
お、
でそこの庭でゴルフしたとか言うてるんですよ、いや、そんなことないですよとかね、
うん、
家はね、森のようなね、その杉並のね、うっそうとしたすっごいところに住んでて、
杉並の中に森があるんですか。
そう、英福の大きなだから自然、もう都会の自然にいたから、
はい、
最終的に東大の農学部の先生してるのかもしれませんね。
ねえ、本当ですね。
それ今もその最初ね、その栄養ドリンクどうですかって言うたら、
はい、
うん、いや、こんなん飲まんと、私はニンニクとか自然で取ります、うん、
ね、
もう農学者ですよ。
本当に普段の生活からそのようにされてるという、
うん、で別荘も自分で直すんですよ。
え、ね、DIY ですか。
そう、自分で直すんですよ。
え、先生どんな風に直すんですか。
直すっていうか、まあ草が生えてきますよね、
はい、
あるいは、まあ、木もノキノキに置いて、まあ、実は母親が亡くなる10年間ぐらいずっと放置されたんですね、
はい、
だからものすごいことになっていて、
う
ん、まあ、亡くなって 3,4 年ですけども、ずっと毎年時間がある時に行って、
はい、
木を切って、だからもうチェーンソーとか一式全部買
って、ね、チェーンソー
全部買って全部仕入れました、
はい、
い
や、まあ業者さんに頼んでもいいんですけど、まあ、ものすごい高いこともありますけど、それ、まあ、勝手にやれるのは嫌な、自分がやりたいようにやりたいので。
あ、設計とかも先生お出来になりそうですよね。なんか、
いや、まあ素人設計ならもちろんできますけどね。
ね、やっぱりチェーンソーで切りながらね、倒れるぞとか言うわけですね。
それ、まあこういうね、しょうもないことを言うても、
はい、
似た似た普通に笑ってられる人なんです。今日もね、実はね、真面目な話ですけどね、
はい、
日本政府ってね、ちょ、岸田の車で言ってたんですけど、日本政府ってね、やっぱりね、教育に対するね、あの政治的な部分も含めてね、
はい、
すごくね、レベルが低い。
うん、
うん、例えばあのオバマとか総理っていうのはね、あのサンデルっていう、
サンデ
ル、うん、これはハーバードの教授、アリストテレスとかの学者なんですけど、ね、NHK で特集してて、私こうずっと見てて、で、まあ、その話を車でしてたんですけど、
はい、
やっぱりよくご覧になってたみたいで、
うん、
確かに私が感じたのはね、サンデルっていうのは生徒に対してね、あの上手に振っていくわけですよ、
うん、
でね、強制もしないし束縛もしない、その上手にね、あの意見を引き出したりね。
なるほど。
それからその時にね、二宮先生がね、いや、私はああいうね、
はい、
サンデルのような授業は要しませんね、言うて、そう素直に、やっぱり、うん、その辺は先生どうなんですか。
いや、まあ、私も本当にあのマイケル・サンデルさんがこういう素晴らしいと思うんですね。で、まあ、学生に考えさせて、でその答えは決まってない質問ばっかりなんですね、
うん、
でそれに対してちゃんときちんとどうやってそれの考えに導いたかってことをきちんと言わせるっていうことを、まあ、毎回毎回非常にきちんとやって、それやってる間にみんながいろんなこう多様な意見があって、多様な考え方があるかっていうことを学んでって、はい、もうあの決してなんか結論を出すというそういう話ではないんですけども、
うん、
まあ、ある意味日本の教育の中で、まあ、私は理科系ですけども、理科系でもまあ実は同じなんですが、やっぱりちゃんと自分で考えてなんか やらなければ新しいことできないわけですね、何も、
うん、
で、まあ、今全体の雰囲気は まあ、いわゆる詰め込みっていうか知識があって知識作んでてそれで点を取れればいいっていうふうにしか物事は進んでいないので、うん、やっぱりそれではなかなかいい人材はできないし、あのやっぱりこう世の中進歩させていくってことは、まあ、自分で考えて新しい人と全く違う意見でもそういうこともあるんじゃないかといろいろ深く考えてその新たな発言をするような、そういう人たちが多くなっていかないと、
はい、
もう世の中良くならないですよ ね、
そうですね。
答えは一つじゃない、誰も答え知らないわけですね、今複雑な世の中で、
うん、
だからね、一番ね困るのは前例主義で政府は動いていくっていうのは、
はい、
そしたら前例っていうのは過去の産物ですから、ちょっと産業にしたって政治にしたって社会全体が未来に向かっていくわけやのに、いつまでも前例主義でいいのかっていう問題ですね。
うん、
それは例えば今回みたいに、いや政府反対する学者切りましょうかみたいな
ね、
うん、でこういう結果が起きる、この辺先生どういうふうに見ます？
やっぱりそれはだから要するに自分よっぽどご自信があるのか、うん、要するにまあ自分が完璧で、うん、その我々の未来のより良い社会に対しても皆さんまあそれなりに何かやろうとしてると思うんですけども、答えを完璧に分かってれば実は簡単ですけど、実は完璧な答えはほぼ誰も知らない中で、いろんな人からいろんな意見聞きながら進めないと無理だと思う、まあ、実に面倒くさくて時間がかかる過程なんですけども、それがあって初めて、まあ、非常に固い話しちゃってますけども、まあ、進化するっていうことだと思うんですね、
うん、
もう最初にこれ決まっていてこれについてこなければダメだとか切るとかいう話はもうなんていうか進化を止めてるというか、
うんうん、
まあ、より良くしようという心そのものがもう止まってるって、そんな感じがします。
そうですね、だから、うん、結局間違った御用商人的な学者ばっかりになってくるわけです、
ねえ、うん、偏りますよね、
うん、だからいろんな意見があってもいいんですよ、例えば、うん、あの右翼の意見があっても左翼があっても中道があっても、
はい、
でそれが国家なんですよ、それがどちらかに偏りすぎたら、
うん、
それは大変多くの弊害を生みますよね、
そうです
ね、それで発展阻害しますから、
うん、
そういう面ではやっぱり私はあの二宮先生方の学者が増えるべき時代なんでしょうね、
はい、うん、
それとやっぱり先生東大出られて東大の先生されてどうですか、東大ってやっぱり有利なんですか？
まあ、基本的にはいろいろ有利なところはもちろんあると思いますが、うん、まあ、一番私がしばらく私大学を離れて17、18年別の研究所とかいろいろぐるぐる回ってきたんですけど、戻ってきて結構びっくりしたのはやっぱりその東大っていうブランドに生きようと東大の中にいる人そのものがちょっと思っちゃってるところが非常に目立ってちょっと辛かったですね。
なるほどね。
やっぱり、まあ、それも、まさにもはやなんか進化を止めているような世界でし、まあ、僕たちはいわゆる自然科学系の学者ですけども、自然科学ってまさに進化ってことですよね。
そりゃそうですね。
ですから本当にまあなんかああいう形ではなかなかこう、まあ、日本の科学止まってるって言いましたけど、うん、なんかちょっとその原因の一つをちらっと見たような気がちょっとしました。
そりゃそうでしょうね、例えばあの私は大学院が社文系なんですけれども、やっぱりその文系も同じですね。やっぱり一つの形を作ったらその形から出ないようにする。論文一つ書いてもですね、
うん、
いや前はこういう論文が主流ですから今回もこういう論文ですよ的なね指導を受けるわけですよね、
うん、
でそれがその中において果たして学問の自由性っていうのが保たれるかどうかですね。だから一番社会を形成すべき教育理念が固定しちゃってるわけですよ。それからそれが全てにおいて今の日本の社会を閉塞感を作っていくんでしょうね。それから戦後何もないところからゼロから作り出したみたいなところあるわけですね。しかし、うん、その考え方寄付はゼロでも最初の基礎の教育とかは戦前の素晴らしいレベルの高い教育が戦後産業を発達させてきただと思うんですね、
うん、
しかしそれが全部もう硬直化してるのが今の日本 でその反対何もなかった遅れてたその中国が全て新しいものを取り込んでいく、
うん、
そのないとこから積み上げるんじゃなしにどっかの国が積み上げたものからスタートできるこの中国の今の優位性ですよね、
うん、
これは 二宮先生も私と同じ考え方を思いますけど、その辺どうなんですか。
もちろんそうです、まあ、日本は、まあ、ある意味明治維新の時にそれを享受、ずいぶん早く享受したんですから、そうですね、まあ、ある意味同じで、それは決して間違いではないと思うんですけども、やっぱりどっかでこの技術でも何でもその世界って止まるところはなくて、次へどんどん行く、うんうん、まあ、アメリカはその辺は非常に柔軟で、
ね、
外国の地もどんどん入れて、有者してどんどん入れて、ね、新しいことも、ものすごく保守的な人たちももちろんいます、
はい、
けども一方そういう人たちをガンガン受け入れてどんどん投資するんですよ、
うん、
まあ、いるんで、まあ、アメリカものすごく一気にいろいろ発達したわけで、まあ、日本はその辺ものすごく物足りないし、
うん、
まあ、我々学会っていって、まあ、科学者の集まりの世界ですけども、まあ、結構いろんなところでこう政治と同じでボスがいるんだりするんですね。
そうですね、
うん、それ根本的に間違っていて、やっぱ我々年配の科学者っていうのは若い人にもう乗り越えられるのが当たり前なんですね、うん、なぜなら科学は進歩するからです、
うん、
自分が発見したこと以上の仕事をみんな若い人はやってって、うん、我々乗り越えられて、あ、発展したなと喜ばなきゃいけないところを、
うん、
その逆のことが起きてしまうってこと自体も自然科学ですらそんな感じがちょっとあるので、
そうですね、
まあ、寂しい限りですね、
うん、
それ私はね、その基本的に言ったら、その同じことを繰り返しながら、まあ、反対の方ではいつも新しいものを模索しながら発展したんが、
はい、
この人間社会は思うんですよ、
うん、
だから当然その古いものに固執する人がいて、またそれが絶対やっていう価値観の中で、例えば宗教観において地球が回ってるっていうのは、
はい、
その当時の社会では認めたらいかんわけですね、宗教観の中において。それから過去においてプトレマイオスっていうギリシャの学者が、いやいや地球を中心に周りが回ってんねんっていう発想をキリスト教はそのまま捉えて、地球は回ってるはずがないっていう、
うん、
で回ってるって言うた、そのガリレオは宗教裁判でやられちゃうわけですね、は
い、そうですね、うん、
それと彼は最後はどうしたかって言うたら、いや地球は回ってんねんって言わなかったわけ。自分の非じゃないんですよ、正しかったのに、はい、彼は地球は回ってないって、それで殺されなかった、
うん、命を守ったんですね、うん、自分ので
後にニュートンは万有引力を見つけた時に、慣性の法則、過去のガリレオとかそういう人の英知が今の自分の発見につながったって認めてるわけです、
はい、
だからそのいいか悪いか別にして、進化って、また進歩って一体何やろっていうことをもう一度今、はい、政治も経済も教育も全て考え直す時期に、うん、先生日本来たんでしょうね。
まあ、来たというかもう随分前からその時期だと思うんですけど、うん、ぜひともこう少しガラッと変えた、
うん、
まあ、少しずつ教育者の関係の人たちはまあ当然それ認識してますから、ちょっとずつ努力されてると思います、
うん、
大学なんかもちょっとずつ変わろうとしてますけど、やっぱり一方旧態依然たるようなところもまあいっぱいあって、
確かにそうです、ね、
なかなかこうダイナミックな変化っていうのはなかなか見にくいですね、
うんうん、そうそうですね。先生が今学問的にしてるものっていうのは、
はい、
農業における、
はい、
もちろん AI も含めた情報っていう問題なんですね、
はいはい、
というのはこれからの産業構造の中でやっぱり情報っていうものはいろんな部分で、
はい、
それはなんかメディアが情報やと思ってますけれども、産業構造すべて情報化されなければ、日本の産業っていうのは、はい、特に農業なんかはこのそれは作付け面積狭いですから、日本はそれに対してやっぱりちゃんとコントロールして、はい、うんうん、買っていこう思ったら農業情報って大事なんですね、
はい、
でそれから農業情報学会のを作った先生なんですけどね、うん、
なんか150年分ものビッグデータを今お作りになってらっしゃるんですか。
150年分ですか、
はい、先生の論文ちょっと拝見したら書いてあったんですけど、
ちゃんと勉強してる
それがすごい
な。それがすごいな。
まあ、久保田さんって方よく存じ上げてますけど、
あ、はい、
まあ、なんかの取材を記事にされたんだと思うんですが、
はい、
まあ、150年分集めれば、要するに僕ら実験やんなきゃいけないんですね、データ取るために。
あ、はい、
で農業の実験っていうのは基本的に年に1回しかできないんですね、はい、でその実験っていうのはある程度データが積み重なってないと、それこそ AI でも何でも、
うん、
できないわけです。データの規模がある程度大きくないと、まあ、今流行りの人工知能も作れないわけです、農業向けの、
はい、
うん、ところが僕ら1年に1回しかできないので、まあ、20個データ欲しくても20年待たなきゃいけないわけですね、
うん、
そんなことは待ってられないので、じゃあどうするかっていうと、過去のデータをいっぱいかき集めてきて過去に戻るのは早いだろうって僕らが盛んに言って、ただし中には手書きの データもあるし、
はいはいはいはい、
あのなんて言いますか、ほとんど読めない判読不可能もあるし、いろいろあるわけです、
うん、
もうあのワープロになったのですらこの30年間ぐらいですから、それ以上手書きなんですよ、はい、日本ね。で、まあ、でもそういうのも乗り越えてどんどんデータ化して、その農業のまあ AI を作りましょうっていうのがその話ですね。
なるほどね。それ反対にね、一番あの古いって思われる農業こそが実は一番進化過程が、私は勝手な意見ですけど、私はやりようによっては一番新しいものになると思うんですよね、
はい、うん、そうですね。昔種があった果物がなかったりですとか、この10年間でもだいぶ変わってますよね。
ちょっと前テレビでね、先生がだいぶ前にね指摘されてたね、その種の問題をね、
はい、
なんかのテレビでやってましたね。
あ、そうなんですか、
うん、このね種のコントロールって本当にこれから難しいですね。
うん、種をコントロールするんですか。
しようというね、
はい、
その例えば企業が出てくるわけですよ、ジュポンなんかそうなんですよ。というのはその自分らの品種した種を中心に、うん、
はい、
そしたらどうなるかっていうと、遺伝子とかいろんな部分のバランスがありますから、従来の例えばアンデスとかですね、
うん、
インドネシアの古い農業の種とか、はい、
うんうん、
その全部入る余地なくなってくるんです。
あ、
だから気候の変化とかそういうな時に、そういう種をこの時期やったらこういうやつとか、そういう出し方をするんですかね。
じゃなしに、自分らが専売的に種の部分をコントロールしちゃうんです、
はい、
そうしたら古い人が使ってる種って使えなくなってくるんですよ、
はい、うん、いい種を作るってことですね。
というのは何ていうかと、政府がそれを認めなくなるから。
あ、
今現実の政策が起こってますよね、うん、
まあ、少しその辺は若干誤解もあって、まあ、日本にある在来あ、
はいはいはい、
作られているものが全部ダメになることはないんですけれども、うん、あの要するに種に関する権利関係をきちんとしましょうってこと、まあ、今までもあったやつをもっと強化するって、まあ、そういう話だと思います。日本自身も例えばご存知のように東京オリンピックでなんかもぐもぐしてる女の子たちいましたよね。
もぐもぐ
してる、いちご、
はいはいはいはいはい、
まあ、あれはまあ日本から流出したイチゴの、まあイチゴの場合種ではなくて苗を持ってできたんですけど、から今日本で盛んにあの皆さんあの人気のあるシャインマスカットっていう種のない
ブドウありますよね。
ちょっと高いですけど非常においしい。あれなんかもう中国でスーパーマーケットで普通に売ってるんですけども、あのまあ正式に日本から持ってったものではなくて、まあ流出しちゃったものなんですね。ですから、まああの種の権利関係をきちんとさせようっていうの話っていうのは決して悪い話ではない。ですが一方、まあ、先ほどデュポンの話が出てましたけども、一方こう種 そのもうお金があるとかどんどん投資して素晴らしい種を作ればみんなそれは買いたくなるんですけども、一方それで、まあ、いろんな人たちをまあ縛ってしまおうと、まあ、その独占して縛ってしまおうってことも場合によっちゃできてしまうわけだし、すごく性能が良くてアフリカであの作れるんだけども、まあ、例えばお好みの場合には自分で種取れるんですね、その気になれば、
うん、
でもそういう本当にあの 最高の技術を入れたあのお米の種っていうのは自分で種を取ろうと思うと自殺遺伝子っていうんですけど、そういう遺伝子が入っていて自分では種取れないんですね。お米は実るんだけどそれ植えても生えないと。
なるほど、まあ、
そんなようなこともできちゃうわけです。
なるほど、なるほどね、
あのだからそういうことまでできてくるようになると、もうちょっと、まあ、いろんな危険を皆さん感じられると思いますけども、
そうそうです、ね、
やっぱり一つの、まあ、極端な資本主義みたいになってしまうと、やっぱりこれ我々のベースの職だし、
うん、
とりわけアフリカの途上国みたいな人たちをそういうもんである意味縛ってしまうっていうのもやっぱり私的には倫理的にもちょっと限界あるような気がしますし。
先生今実はあの招聘されて、
はい、
南京農業大学のあの教授で行ってはるんですけど、
そうなんですね。
その世界中飛び歩いてはりますけれども、ね、はい、ある時に聞いたらあの保険、農業保険の指導まで行ってるんです、
は
い、あれインドネシアでしょ、
まあ、指導ではなくてプロジェクトで、
うん、
まあ、農業保険をその
作ると、
まあ、作ろうと、まあ、日本でもちろん、まあ、ある程度あるんですけども、まあ、日本の経験を生かしながらインドネシアに保険作る、まあ、要するに農民を支えようっていう
そうですよね、
ことなんですね、まあ、失敗しても今気候変動の中で失敗してもちゃんと、うん、あの必ずお金をある程度入るにしようって、まあ、そういう話なんですが、
うんはい、そういうこともした。で日本で一番今中心農水省中心になってる、
はい、
農水省の事務次官の小林先生、
はい、
先生が会長してる農業技術の会議があってそのメンバーでもいたんねんけど、
はい、
やっぱあの予算もあこう持ってますもんね、ある程度農業科学技術会議は、
あ 技術会議の、はい、あれは正式に農林水産技術会議って言うんですけど、そうですね、まあ、農水省の中の、まあ、技術開発を分担している、まあ、部局の中で、まあ、ある種の意思決定をしている会議ということですね。
その各大学はその事務局に予算申請して、はい、その要はただ何かしてるだけじゃなしに多少でも予算持ってるところね、
なるほど、
うん、そこの印した
ね、そうですね、研究の日本の農林水産に関する研究開発予算を、まあ、ある意味一手に持っているところですね。
そうそうそう、大学はそれもらいに来たりする。
そうですよね、欲しいですよね、
うん、俺も欲しいわ、
俺も欲しい、
ね、今日でなんか取りに行こうか、
むちゃくちゃ欲しいです ね、なんか一応大学作りますか、ね、
それよろしいな私は作れても大学芋の方ちゃう
大学芋って美味しいの作ってください今日せっかくめちゃくちゃ真面目に喋っておられたのに
いやいや、ちょっと誤解されたら困るのは、私ね、普段真面目なんです。
あ、普段真面目、そうです、新藤さんと一緒
に、じゃあ僕がいるから、ね、振ってもらわなあかんから、
いやだから、正直な話、二宮先生と話すときは、はい、割と真面目な話してますよね。
そうです ね
今あのちょっと間がありました、
いやそれはあの間を持たして喋らんのが癖やね、はい、
あ、そうなんですね悩んでおられたんじゃないです
か、ね、なるべくちょっとこの場の雰囲気に合わせたいんですけど、ね、なかなかちょっと私の能力的にできないって大変申し訳ないんですけど
今日はさやけどその笑いの中で先生の人となりがちょっとだけ垣間見えたと思いますんで、
はい、
まあ、この辺は来週にもう一回つないでいただきたいと。
はい、先生今日は本当に戸惑いつつもついてきていただいてありがとうございました今日の水戸黄門様は東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授で東京大学名誉教授の二宮誠司先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
二宮誠司でした。